こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。標準生理学第9版は本間健一の監修のもと編集された。医学部教育を主な対象とする日本語の生理学教科書である2019年間全1202页のオーブな一冊で、細胞神経筋循環呼吸腎内分泌消化など人体が恒常性を維持して働く仕組みを広範に扱う。目的は個別の知識を羅列して覚えることではなく、生体現象を因果関係として理解できる土台を築くことにある。本書が長く定番として位置づけられてきた理由は、学部教育で求められる基礎から臨床医学の理解に接続する基礎までを一冊で参照できる情報の厚みにある。初学者には通読用の入門書というより講義やより簡潔な教材で全体像を得た後、疑問点を確認し理解を深める多角的なレファレンスとして有用である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、暗記項目を生体の因果関係へ結び直す理解する学問としての生理学、本書の根底には生理学を単なる用語数値経路の暗記として扱わず、なぜその反応が起こりどのような結果をもたらすかを追う学問として学ぶ姿勢がある。例えば一つの器官の働きはその器官だけで完結しない。神経性体液性の調節、物質の移動、他器官との相互作用、外部環境の変化への応答が重なって機能が保たれる。正常な状態を支える調節機構を理解して初めて異常時に何が破綻するのかも考えられるようになる。本書の広く深い説明はこの因果の連鎖を確認するための材料を与える。医学教育では覚えるべき事項が多いため生理学まで暗記中心になりやすい。しかし基礎を納得しておけば類似する現象の際を比較でき、新しい臨床知識も既存の理解に接続しやすい。本書は試験対策の要点集ではないが、知識を孤立させず後の病態生理や薬学を支える説明原理として定着させる役割を果たす。次に、細胞から個体までを貫く恒常性の枠組み、生理学の中心的な問いは変動し続ける外界と体内条件の下で個体がいかに内部環境を一定の範囲に保つかである。本書のような体系的教科書では細胞膜を介する物質輸送や興奮性といった基礎的過程から循環呼吸による供給、腎による水電解質調節、内分泌による長期的制御へと視野を広げることでこの枠組みを理解できる。重要なのは各章を別々の暗記事項として分けないことである。例えば酸素の利用には呼吸だけでなく循環と血液が関わり、体液量や浸透圧の調節には腎機能、飲水高度、ホルモン、神経系が関与する。この横断性を抑えるとある数値や症状を見た際にも複数の調節系を候補として考えられる。本書の情報量は負担にもなり得る一方、こうした相互連関を省略せず参照できる点に意義がある。局所の機能を学びながら最終的には個体レベルの恒常性へ戻る視点を持てることが臨床医学へ進む際の重要な準備になる。さらに神経筋感覚を通じて学ぶ情報伝達と統合の論理、神経系生態の運動、感覚の領域は生理学で扱う原理が最も密接に結びつく分野の一つである。電気的興奮、シナプスを介する伝達、受容器による刺激の変換、神経回路による統合、筋収縮による出力という流れをたどると生体が外界と体内の情報を行動や自律機能へ変換する過程を理解できる。本書を用いる価値は個々の現象の名称を覚えるだけでなく、どの段階で信号が増幅抑制選別されるかを確認できる点にある。これは神経学的な症状や検査助言を考える際の基礎にもなる。例えば運動や感覚の障害を理解するには末梢の受容器神経、脊髄や中枢での統合筋や高架器という複数の水準を区別しなければならない。生理学の段階で正常な信号処理を立体的に抑えることは後に病変部位や機能障害を推論するための前提となる。本書は初学者向けに単純化しすぎず医学的な神経生理学へ進む際の参照基盤を提供する。そして循環呼吸腎機能を別章で終わらせない統合的な理解。循環呼吸腎は医学生が個別に学び始めると相互関係を見失いやすい領域である。しかし実際には組織への酸素供給、二酸化炭素の排出、血液量、血圧の維持、三塩基平衡の調節は強く連動している。本書の包括性は各系の固有の仕組みを調べるだけでなくこうした接点をたどれることにある。呼吸はガス交換だけの問題ではなく循環による運搬と結びつく。腎は尿を作る器官であるだけでなく体液組成や循環動態、三塩基平衡に関与する。したがってある異常を説明する際には一つの臓器の機能低下だけでなくそれに対する代償反応と別の系への影響を考える必要がある。本書を参照しながらこの関係を整理すると、後年に学ぶ心不全、呼吸不全、腎機能障害などの病態を断片的な所見の集合としてではなく調節の破綻として捉えやすくなる。 詳細な理解を要する領域だからこそ、講義の復習時に疑問箇所へ戻る使い方が効果的である。最後に、1202页の情報量を生かす講義補完と辞書的参照という使い方、第9番は1202页に及ぶため、最初から最後まで均等な密度で読み切ることを目標にすると初学者は圧倒されやすい。この大分さは明確な制約である一方、体系的なレファレンスとしては長所でもある。まず講義で大筋とストーリーをつかみ、その後に本書で知識や理解の穴を埋める方法が効率的だと指摘されている。授業ごとに該当箇所を確認し、理解できなかった図表や概念を調べ、関連する項目へ参照を広げるという順序が現実的である。試験前には単に字や結論を拾うよりも、誤答したテーマの記事を本文で確認すると知識の再利用性が高まる。目継ぎと作引きが工夫されているため、臨床実習や研究で生じた疑問を調べる辞書的な用途にも向く。ただし、大学ごとに講義範囲や試験の重点は異なるため、本書だけで学習計画を決めるべきではない。指定教材講義資料を軸に据え、本書を確かな根拠へ戻るための基盤として用いるのが、その情報量を最も生かす方法である。結論として、標準生理学第9番は、医学部で生理学を本格的に学ぶ学生、基礎医学を教える教員、そして臨床症の所見を正常機能の原理まで遡って確認したい医療者に適した一冊である。簡潔な扱い書や試験対策書が初学者に全体像や品質事項を速やかに示すのに対し、本書の役割は疑問を残さず記事を掘り下げることにある。日本語で書かれたオリジナルのアーブな生理学教科書として、細胞レベルの過程から各器官系、さらに個体の恒常性までを連続した知識体系として参照できる点が際立つ。特に循環、呼吸、腎、神経、内腺皮など臨床で交差する領域を結び直す際に有用である。一方で、分量が多いため短期間での通読や要点暗記だけを目的とする読者に需要とには、講義や要約教材で骨格をつかみ、本書でなぜを確認する段階的な使い方が望ましい。そうすれば、単なる試験知識にとどまらず、病態、検査、治療の理解を支える生理学的な思考の基盤として長く活用できる。ご支援いただける場合は、本館健一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。